iPad のことばかり話す iPad オンリーのポッドキャスト iPad ワークアーズポッドキャスト、今日は最近のタスク管理についての話をします。
タスク管理復活したっていうか、なんか一時さやらんくなったっていうか、あんまやってねえみたいな、そのオブシディアに書くみたいなのあんまりしてなくなったみたいに聞いた気がしたけど、
そう、なんかやったりやらなかったりで、ただまあ昔から今日やることを3つ決めてやるみたいなのはずっと多分変わってなくって、ただその書き方みたいなのをわざわざなんかチェックボックス、
うん、
今基本的にオブシディアンとか IA ライターを使って、まあ、マークダウン記法でその1日のデイリーノートにこうやったこととかやらないといけないこととか考えたこととか、なんか全部1日のノートに入れてるっていう感じ。
デイリーノートが作業ログであり、やることリストを管理する場所でもあるみたいな位置づけ
で、そういうその大きなシステムとしては変わってないので、なんか詳しくは過去のその iPad ワーカーズとか、あとあのナレッジスタックに春菜名義で書いているその気候記事っていうのがあって、それとかを見てもらうと多分あのイメージが湧きやすいというか、
デイリースクショとかがあったね。
そう、デイリーノートっていう、まあ、1日1枚のノートっていうかファイルがあって、まあ、そこに、全てを書いていくっていう風に今は運用してるっていう感じなのかな。で、今日話すのはその中でのそのタスクとしての項目の書き方についてみたいな。
あの、細かい話やね。
そう。
項目の書き方。
項目の書き方。なんでそれがまた変わったかっていうと、最近、新しく多分出た、あの、先送りゼロっていう、J 松崎さんと佐々木翔吾さんの本があって、それを読んでて、あ、もう一回ちょっと、タスク管理というか、そのやってみようかな、もうちょっと変えてみようかなって思ったのがきっかけ。
直接その本に書いてある内容を実践するというよりは、読んだことから影響を受けて春菜のやり方がちょっと変わった。
うん、まあどっちもあるかなって感じ でこの本で書いてあったのがさ、なんか自分が今やってることと非常に似ていて、一日やることをとりあえず3つやって、で、
1分でも手をつけたらクリア。
そう。だから、タスクを完了ってすると、その、どこまで行けば完了なのかっていうのが難しかったりとか、なかなかさ、着手しても完了するまでに時間がかかると、そのチェック、クマークとかを潰せないっていうの、完了にできない、
あの完了にしないとチェックをしたらダメっていうルールにすると終わらなさそうだからやりたくないっていう心が働いて始められないとかになりがちなんだよね。
で、それと同じようなことは昔から自分も感じてたから、チェックボックスっていう、まあ、タスク管理においてオンとオフの2種類だけでは足りないってずっと思ってたの、自分の中でも。
なんかあの線を引いたら途中までとか、なんかバレットジャーナルとかもそんな仕組みあったよね。
そう、元々のバレットジャーナルはあんまりそういうのないんだけど、自分で改造したバレットジャーナルでは半分塗りつぶしたその四角、チェックボックスでよくある四角を半分だけ三角にこう塗りつぶした時が、とりあえず着手した、
うん、
何かしら作業を始めた、そのタスクに関係する何かを始めたら、取り掛かったらとりあえず三角な半分塗りつぶせる。
あれ春菜テクニックやったっけ。
まあ多くの人がやってるけど、春菜はそうやって初期の頃からやってて、
うん、
で完了したら全部を塗りつぶす、四角全部を塗りつぶすみたいな。でそれをずっとやってたもんだから、そのデジタルに置き換わった時もそのオンとオフだけでは足りなかったの、ずっと。
まあそうね、デジタルは基本二択だね。
で普通常のっていうノーマルのマークダウン記法だと、そのチェックボックスのオンとオフの状態っていうのは作れるんだけど、その中間の部分っていうのはプラグインを使ったりとかすればもちろん表現はできるんだけど、半分までこう 塗りつぶされた状態とか、なんか先送りして矢印が出た状態とか、なんかカレンダーに登録してそのスケジュールしたみたいなマークとかはオプションでしかそのつけられなかったのね。で、そのオプションをつけるために、今オブシディアンを使っているので、オブシディアンにはそういうプラグインがあるから、それを一時期使ってたりもした。
絵文字のマークをいっぱい使うプラグインみたいな、なんかそんな感じのやつだよね。
そう。ただそれってそのあくまで、まあ、マークダウン記法のハイフンスペースカッコカッコの間になんか特定の記号を入れると、そのプラグインが、変換してくれる、見せてくれるみたいな、ライブプレビューが聞くときだけなんか見えるみたいな機能だから、オブシディアンで作業してるときはいいの。でも自分の作業環境というか使い方として、 IA ライターを併用して使っているので、IA ライターで見たときにすごい分かりにくい。
うん、
これが途中までのマークなのか、完了しているマークなのか。
よくわからんからわからんのね。
そう、全部記号でしか見えないから。
うん。
で、考えたわけ。これなんとかならないか。で、考えて編み出したのが、絵文字を使った、その進捗状況を表現する方法みたいな。
絵文字を使った進捗状況の表現。
そう。今自分が使ってるのは、iPhone、の絵文字の中にお月様の、絵文字ってめっちゃ種類多いの知ってる？
ムーン。
ムーン。
種類が多い。
新月っていう真っ黒の黒丸があって、
うん、
満月っていう黄色い、全面が黄色いお月様のあの文字があって、で、その間、なんか上弦の月とかさ、半月とかさ、その月がちょっとずつ満ち欠けしていっているのが全部絵文字であるわけ。
あ、月の満ち欠けってそんないっぱいあるの？え？一般的には新月、三日月、半月、四分の三月、満月になって、今度逆側に減っていってっていうぐらい。1、2、3、4、5、6、8パターンぐらいあるってこと。8パターンだね、ちょうど。
なんか顔がついてるやつも入れたらもっといっぱいあるって感じで、まあそれぐらいその標準の絵文字の中にそれだけバリエーションがあるから、まあそれを使ってタスクが完了したら満月全部黄色くなるで、まだ何も着手してないやつは新月、あの黒い月
で、間が三分の、三日月、半月、四分の三月の三つ、プラス完了、四段階の進捗になるってこと。
ぐらいでやってる。
もうまさにないけどさ、一般的にそれめっちゃめんどくさそうなんやけど、別にいいんだ。
まあ別にいいかなって。
文字、単語登録とかしてあるの？
月で変換で。
どれか選ばんといかんってことやんな、毎回。
うん。でも4種類、よく使うやつが、上の方に出てきて。
で、別に、そんでいいんや。
それでいい。まあ、わかんない。まだ何ヶ月もずっと運用しているわけじゃないから、また変わるかもしれないけど、まあ、先送りゼロの本を読んで、あ、もう一回ちょっとちゃんとタスク管理っぽいことしてみようかなって思って、で、その絵文字をつけて、タスクを、まあ、管理うん、するみたいなのを、やり始めた。
で、そこでそれが思いつくんや。
そう、IA ライター。これもちょっと前に多分 iPad Workers で、絵文字を活用するみたいなので、多分同じ内容で、なんかタスク管理方法みたいなのを配信してて、もともと絵文字は結構好きで、多分ね、2020年ぐらいから、どうもゴリゴキャストで、喋ってる中で、絵文字は、絵文字をつけると、視認性が良くなるよ。例えば、カレンダーのイベントだったりとか、共有しているメモ帳のコメントの前に、それぞれ絵文字をつけるとか、絵文字を活用するっていうのは、2020年からやってるので、もう3、4年ずっと使ってる。で、自分でも、多分これは相性があると思うんだけど、絵文字の方がイメージが湧きやすいっていうか、直感的って感じられるの、自分の中で。
まあ、あれはね、ほとんど全人類に言えることじゃないかと俺は思っている。少なくとも文字よりは はるかに大抵の人は直感的に感じやすいんじゃないかと思う。
あと、その、絵文字と絵文字を組み合わせて文脈を作るみたいなのも個人的には楽しくて好きで。
うん、あの、2個組み合わせるのはね、むずいんだよね、すげえ。
で、最近の多分ニュースレターのタイトルとか見出しには全部絵文字が入ってて、まあ、あれに関してはチャット GPT に、あの、いい内容に合う絵文字を提案してくださいとか、勝手につけてもらっているので、自分で考えるとかは、まあ、少なくはなってきてるけど、初期の頃はずっと自分で考えてやってたし、まあ、そういうのが多分好きで、いろいろ考えてはいるのかな。で、今回そのタスク管理の進捗
を、新月、月、月、月、5個の絵文字を使って管理するってことやね。
4個かな。
0から1半分4まであって5段階じゃない。
ああ、細かく言うとそうやけど、でもほぼあの満たしてるみたいなのあんま使わないから、半分新月、半分満月、基本はそう。
あ、3段階。3段階。その三日月もあんまり使わん。
三日月はちょっとだけやった時に三日月、そのなんていうの、ちょっと黄色いやつを使う。
もう一個さらに細かい話なんやけど、例えば記事を書くみたいなのが1タスクとしてあるとするじゃん。 iPad Workers の半分ぐらい終わってるやつがあります。それは初めから半分から始まるってこと。その日は
ファイルを作ったらとりあえずちょぴっと星のやつにする
。うん、
でもその作業をずっと続けてて途中までが終わったんだったら、いきなり多分新月から半月にする。
1週間とか3日3回4回に分けてやるってことはあんまりない。
基本的にニュースレターの原稿はすごい難産な原稿じゃない限り、あんまり日はまたが、まあ、1日2日とか。
あ、じゃあ、質問を変えて、例えば本を作るというプロジェクトだったとして、本を作るっていうプロジェクトをタスクにしないよな、まず。そこで言ったら、そうだね、そういう話があるね。
もっと細かくしないとできないから、例えば本の原稿であれば何章の何の原稿を作成するっていうのが今日の一つのタスク。
それだったら長くて 2,3 日とかで終わるって感じ。
終わるから、うん。
あ、じゃあ基本的にその1個のタスクを0からその半分完了ぐらいの感じでやっていって、結局次の日に引き継ぐときは最初に書き出すときに新月にするの。前回のやつをコピペするの。
コピペしない、全部新月からスタートする。全部
1の2の続きを完成させるみたいなタイトルになるってこと。
そうで、その日1回でもそのファイルを開いて1文字でも文字を打てば
新月じゃないや、三日月みたいなやつが現れる。
現れる。
で、まあまあ進んだら半月になる。
半月になる。
書き終わらない限り一応半月。
まあ半月のままほったらかしにするかな。
だから、タスクリストに未完了のリストはデイリーノートにいっぱい残ってるってこと。
そう、残ってる。
で、それを探したりとかしてどうのこうのみたいなことはせんってことやね、別に。
ほぼしない。前日から次の日に向けて見るぐらいだから。
前日に見て、そこで確認できればそれで大丈夫で、見落としみたいな概念は必要ないってことね。
まああんまりないかな、自分の中で言えば。
あ、春菜のやり方だとってことだよね。分かった。
で、やっぱそういうのをずっとやってて思ったのが、その、ま、タスクリストってさ、作り始めるとなんか無限にタスク出てくるから、そのもう今日やることとりあえず3つで、まあ、それができたらできた時にまた次のやつを考えるみたいな、次にできることを考えるとか、まあ、それで十分かなって思ってて、まずはその3つをあの色つける、その新月からちょっとだけでもいいから月をこう出すのが目標みたいな。
俺そういえばね、春菜の話を聞いて思い出したんだけどね、それで言うとね、やっぱ今ねタスク管理みたいなやつが限りなくゼロで、春菜と結構やり方が違って、まだ終わってないやつは全部スペースとレペティションによって管理されていて、多少優先度という値をつけて、高い優先度のやつから先に手をつけていってやれることしかやらんみたいな感じになって、今日どこまでやろうみたいなことを何も計画 とかをしなくて一応生きていけるようになったなって気がする。
それで特に破綻はしない。
多分破綻、あとニュースレターを見てもらって破綻してなさそうだと思ってもらえてるなら破綻はしてないと思う。なんかこの日までにやりたいものがあってとか、やっぱね、そのもう最近一つの記事をなんなら10回ぐらいに分けて書いてるっていう印象があって、あのちょっと進めて、はい、じゃあ次のやつっていう感じで、またちょっと進めて、はい、じゃあ次のやつっていう感じで、なんか逆に言うと終わるものとかがほとんど何もなくなったかもしれんけど、なんか意外とそれが合っていた気がする。
まあ人それぞれ合う合わないはあるし、まあどういうツールを使うかっていうのもそれも向き不向きがあるし、まあ今の自分のそのライフスタイルっていうか、その仕事スタイルによって
内容もあるし性格もあるからね、
どういうツールをどんな風に使うのかっていうのは、あの人それぞれ本当多分まちまちだとは思うけど、その春菜の場合は基本なんか新しいことをやってる人とか、まあ本読んだりとかしたら、まず一回やってみる。
それはあれだよね。でも極論、あの別に先送りゼロに書いてあったことを何も真似してるわけでも何でもないよね。
これは
ただ影響を受けてやり方を変えたっていうだけだよね。
そう。これに関しては、もともとやってたことが非常に自分のその理念と似ていたから、ああ、そうか、もうちょっと。
なんかやる気が復活して、もう一回なんか気合を入れようになったって感じ。
そうそうそう。まあ、最近結構適当にやってたから、もうちょっとその、これがタスクだよみたいなのを見やすくなるように、例えばデイリーテンプレートをちょっと改修というか変更したりとか、そういうことをやったので、まあ、ニュースレターの方にはそれも画像としてあげとこうかなって思ってます。ということで今日は最近のタスク管理どういう風にやっているかっていうお話でした。番組の感想やリクエストなどはシャープ iPadWorkers のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers ポッドキャスト。